上位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の10回目、緑内障、病態、検査と題して、東北大学眼科教授中澤徹さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
中澤先生、本日は緑内障、特に病態や検査についていろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、緑内障の患者さんというのは結構たくさんいらっしゃるんでしょうか？
本当にたくさんおります、
はい。
今分かっているデータですと、
はい、
あるいは400万人を超える数が全国にいると。
なるほど。
しかもそのうちの8割から9割の方が気づいてらっしゃらない、そういうような病気でありまして、今病院でもかなり患者さんは多いんですけども、その気づいていない、もうすでに発症しているのに気づいてない患者さんっていうのが、かなり潜在的におりますので、そこまで入れますと本当に多い疾患かなというふうに考えています。
やはり少しご高齢の方ほど増えてくるんでしょうか？
そうですね。やっぱり加齢現象というのが一番の原因だと考えられておりますので、例えば120歳まで生存されますと、皆さん緑内障になると。つまり生存の中で、だんだん、障害されてくる細胞、網膜神経節細胞なんですけども、その細胞と老化で減ってくる細胞が同じなんですね。はい。で、それ老化で減ってくるという現象と、それが、普通の人よりも早い人たちが、緑内障ということで、50歳、60歳のところから、自覚が出てくるという、そういったことだと思いますので、本当に高齢者に多い病気の一つだと思います。
緑内障はやはり、失明の大きな原因になってるんでしょうか？
その通りです。現在今失明原因の第1位でして、全失明患者さんの4割を占めるところまで、本当に毎年患者さんが増えていっているような、そういう状況となっています。
次に緑内障に、なりやすい方っていうのはおられるんでしょうか？
はい、例えば我々もこういった場で患者さんにどういった人がなりやすいかっていうのはやはり意識していただくと、人事ではなくて。自分のこととして物事捉えられますと、そういった中で代表は40歳以上っていうようなことを言うんですけども、それだとなかなか皆さん40歳以上して、みんな40歳以上ですのでピンとこないと思いますけども、やはり危険因子としてはまずご家族の方に緑内障の方がいるということが結構重要かなと思います。やはり遺伝があるということで、一親等というか血のつながる範囲に緑内障の方がいると、3倍から9倍緑内障になりやすいと言われてますので、まず血のつながる方の中で緑内障というのが困る、重症であるということがありましたら、その家族の方やその血のつながっている方は、やはり眼底検査をしっかり受けられるということが重要かなと思います。あともう一つは近視というのが非常に重要でして、特に日本人は世界と比べても非常に近視の有病率が高い国民だと言われています。それが日本人の特徴の正常眼圧緑内障が多い理由の一つと考えられておりますので、やはり近視の方、高齢の近視の方ですね、それが一つ緑内障の一番のリスクじゃないかなというふうに考えています。
遠視の方はいかがでしょうか？
そうなんです。もう一つは緑内障にもタイプがありまして、急に眼圧が上がりまして、ものすごく見えなくなって目が真っ赤に充血して吐き気が出てっていう急性の緑内障発作っていうのがあるんですね。でこの急性緑内障発作は目の小さい方に多いということで、それはまさに遠視ということになります。近視は目が大きいことで、 遠視は目が小さいことを示唆しておりまして、うん、その目の小さい方々は、まあ、生来目が良くて、私はもう 2.0 なので、眼科なんて行ったことありませんよっていう方が、急に白内障の進行とともに、急に緑内障になるということが、65歳ぐらいから起きまして、急に眼圧が上がって、緑内障発作ですねって、こう救急外来に行かないと対応できない、そういうことが起きますので、やはり強い近視、強い遠視、どちらも緑内障のリスクということになるかと思います。
緑内障になりやすい人で、まあ、血圧の薬の使用なども関連があるんでしょうか。
そうですね。この辺は非常に一つ社会問題でして、日本人は結構積極的に血圧の薬を使いまして、非常に強く血圧を下げるという、まあ、そういったガイドラインがございます。ところが、まあ、海外で行われた正常眼圧緑内障のリスク因子というのを見ると、血圧の薬を飲んでいる方っていうのが、かなり強いリスクだっていうことが分かっておりまして、まあ、血圧が上がる時点でこう動脈硬化みたいなものがありまして、目の血流を一定に保つ力が弱いんですね。まあ、そこに血圧の薬を飲んで血圧を下げてしまうと、さらに血流が目の血流が非常に悪くなって、結果として目に負担をかけるという、まあ、そういう現象があるので、動脈硬化の強い方がすごく血圧を下げることは目の血流を減らします、まあ、そういうところが一つのリスクかなというふうに考えています。
ステロイドの使用もよく聞くんですけども、その辺はいかがですか。
おっしゃる通りですね。結構ステロイドというのは医師の中でも少し誤解がありまして、目の周りに塗ると眼圧が上がる、でも皮膚とか足とかに塗るステロイドは問題ないということを考えられている先生方多いんですけども、まあ、ステロイドは皮膚から吸収されて血液に乗って、当然目も循環します。でその循環したステロイドが目の中で眼圧を上げるような作用ってのを持っておりますので、まあ、どこに塗ったステロイドも量が重なってくると眼圧を上昇させるという影響になりますので、やはり緑内障の方はステロイドをやっぱ使われるっていうのは十分眼科の先生とその科の先生ですね、まあ、例えばアトピーなのか、まあ、肺炎喘息なのか、まあ、それぞれの専門の先生にやっぱ情報を患者さんが自ら共有していただいて、本当にこのステロイドは目に悪さをしてないですかっていうことをおっしゃっていただいた方がいいかなというふうに思っています。
睡眠時無呼吸症候群でもやはり眼圧が上がったり緑内障になりやすかったりっていうこともあるんでしょうか。
そうですね。睡眠時無呼吸症候群っていうのも実は頻度が 4% から 7% ぐらい、まあ、ちょうど日本の正常眼圧緑内障の頻度とかなりオーバーラップしておりまして、で我々の研究でも睡眠時無呼吸症候群のある方で緑内障がありますと、やっぱりすごく進行が早くてですね、でいくら目の眼圧を下げる目薬や手術をしてもその進行は止まらないに、睡眠時無呼吸症候群の治療ですね、 CPAP という治療をやったら緑内障の進行が止まった上に少し視野が改善したというような、そういうまあ、レビューというか論文もあります。でそれ無呼吸の方がみんな緑内障になるわけではなく、緑内障の方が睡眠時無呼吸症候群を合併するともう目が弱いことを意味してますので、そこに無呼吸という毎晩毎晩こう酸素が来なくなるダメージがあると目が弱いのでどんどん進行してしまうということがありますので、緑内障のある患者さんの無呼吸症候群というのは本当に注意していただいて、早く見つけて、もしある場合にはその CPAP 等の治療をしっかりとやると目を守ることができると、まあ、そういった意味で無呼吸というのはすごく重要な疾患かなというふうに考えています。
緑内障の病態はやはり眼圧が主なものなんでしょうか。そのあたり教えていただけますか。
はい、今いくつかお話しした近視で緑内障になる、まあ、血圧の薬を飲みすぎて低血流で緑内障になる、また睡眠時無呼吸症候群のために酸化ストレスというのが湧き出てそれが目に障害を与えて緑内障になる、この今言った3つの原因というのは全部眼圧とは関係ない要素となります。ですので眼圧が高いものを下げることで進行がマイルドになるというエビデンスがありますので、眼圧が高い人はもう絶対緑内障になりやすいです。ただ日本人は正常の眼圧でも緑内障になっているって方が全体の緑内障のもう7割を占めること、本当にこれも世界では珍しいというか、お隣韓国や中国の北の方と、まあ、日本ぐらいでして、そういう日本人の特徴の正常眼圧緑内障は 眼圧が正常ですので、眼圧以外にもそれ以外の理由をしっかり突き止めた上で目薬を使っていくってことに意義があるというふうに考えています。
なるほど。緑内障の早期発見が非常に重要だというお話を先ほどされましたけれども、実際検査でどのように早めに見つけていったらよろしいんでしょうか。
はい、まず病形ということで、その閉塞隅角、開放隅角っていうところで、もう治療が全く異なってきますので、まずちゃんと眼科で、再液等検査って受けていただいて、その検査で、病気の形ですね、どういうタイプの緑内障なのかっていうのを、まず、眼圧も測定しながら決めていくという作業が必要になります。で、そうしますと、先ほどの開放隅角緑内障なのか、急に眼圧が上がっちゃうような閉塞隅角緑内障なのかって、まず診断をしっかりつける。その検査の後に大事な検査としてやっぱり眼底検査ですとか OCT ということで、どのぐらい神経が障害されているかっていうのを1ミクロンのオーダーで測定できる、非常に精密な装置がありますので、そういう装置を使うことによって進行を見極めるってことになります。実は別の理由でたまたま神経が薄くなって、その後ピタッと止まったまま全く進行しない緑内障もあるんですね。そういうのを緑内障とは言わないんです。緑内障の定義というのは進行する病気というのが緑内障の定義ですので、診断がついたけども緑内障の、状態に見えると、それが進行するのかしないのかっていうのを見極めるために検査っていうのが非常に重要になります。で、眼圧検査そのものが高いとやっぱり進行のリスクになるので眼圧を測る。で、また定期的に眼底検査、OCT 検査、視野検査といったものを重ねてやることによって、こう4ヶ月に1回ぐらい見ますと進行傾向がずっとこう安定しているかが分かるんですよね。で、進行傾向だったら目薬を出す。で、それでまたしばらく見た時に進行傾向があればやっぱり足りないですからまた薬を追加する、そういうような形で進行を見極めながらお薬の量をこう増やしていく。で、最後はそれでも足りない場合には手術をする、そういうような感じでの検査と治療をするために病院に通っていただくような、そういう形になっています。
そうしますと緑内障の予後はどんなもんでしょうか。
今非常に目薬が良くなっておりまして、よく眼圧が下がり、その結果進行がマイルドになったり止まる方っていうのがたくさんおります。ですので早く見つけて早い時期の方がまたお薬が効きやすいんですよね。早く見つけて早く治療開始された方の予後ってのは非常に良くてですね、治療を継続することに非常に意味があるような状況になっています。
はい、中澤先生、本日はどうもありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の10回目、緑内障病態検査と題して、東北大学眼科教授中澤徹さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。